10月21日配信分です。いやー、なんかね、寒くはないけど暖かくもないか。
いや、割と寒いね。もう割と寒い。
あ、でもなんか今年そんなに寒いさび病が。
あ、本当
本当、
うん、あの寒いさび病っていうのは
寒いさび病とは説明しよう、う
ん、説明しよう、う
ん、寒いさび病とは、あの平井正幸が、あのちょっと温度の気温の温度差があった日に
バタバタしてんじゃないか、まあ、外が寒い日とかね。
そうそうそう、
寒さの弱い平井さん独特 の症状。
そうだ、まあ、例えば部屋の中があったかくて、
こたつぬくぬくしてて、そう
そう、いきなり寒い外に
出ると
こう手が真っ赤になって、かゆいかゆいになってしまう。
で、なんか あたかも病気みたいになっちゃうっていう、ね、そうそう、
真っ赤になっちゃうよね、
はい。お、寒い寒い病と言いますが、
はい、
寒い寒い病がまだ出てない。
出てない。もしかしたらこのままね、いけるかもしれないね。
どうだろうな。
どうだろうね。
そう、まあ、でもそう、体質改善っていうのはあるからね。うんうん、急にこう治るとかね、そうそうそう、そういうのもあるよね。うん。
そこを願っております。
急に体質変わったらそれはそれで心配だけどね。
いやいやいや、でも常に健康には意識してるから、そうそうそうそう、平井さんは。
健康になるんだったらね。
ああ、そう、うん。末端神経が良くなってるかもしれないね。うん、
良くなってる。
よくなってるじゃダメ、よくなってるじゃダメ、
うん、ってるってる、
別にいいでしょ、う
ん、はい、オープニング10秒チャレンジ、はい、今回の挑戦者は中澤くんです、はい、お題、10秒間で自分で考えたことわざっぽい言葉を発表してください。
ことわざっぽい言葉、
いいことだね、うん、格言みたいな感じ、
格言っぽい
を言えばいいんだね、
うんうん、じゃあ用意スタート。
ですね、まあ
考えすぎじゃない？
不老不死になりたくてもなれやしない。
ワンサイズポッドキャスト、チョイズでアンテナ。
どうも、運動会は大の苦手でした、粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
どうも、運動会で大食い競争をしたら鼻水がダラダラで、あ、やなんか変なことなった感じです。
どうも、体育というか運動会ではあんまり活躍した記憶はありません。あ、放送部としては活躍しました。中澤松友です。
あったね、うん、確かにあったあった、うん、この番組は役者やモデルで活躍中の平井正幸、舞台にも出演する声優中澤松友、そしてマルチタレント修行中の粕谷浩二の3人、プロジェクトワンサイズがフリートークを中心に今回も楽しくお送りしてまいります。
はいよ。
いやいやいや、まあまず触れなければいけないのが、運動会で大食い競争があったの
なんかね、町地域の運動会の時に、まあ、中学生の頃、
町内運動会みたいな、
そうそうそう、あるある、で、なんかこう早食い競争みたいな感じで、まあ走ってる途中に、カップ焼きそばとか、
まあ、ある種の障害物競争だよね。走って食って、
食って食べ終わったら走ってまたゴールするっていうやつで、もうすごい、その時すごい食いしん坊だったから、
食いしん坊、
食いしん坊、
その時太ってた時期？
いや、太ってはない。
あ、太ってない、うん、はい、
で、もう、あ、じゃあ自分がやるって言って、
はいはいはい、喜びさんで、
うん、もうこれは一番だろうって言って、走ったわけよ。で、そのいざ焼きそばを目の前にして、
食うぞってなるよね。
ちょっとその時風邪をひいてたのね、でもう鼻が詰まってるわけ、でこう食べるんだけど、こう息ができない、
吸うもんだからね、
ふってなるよね、焼きそばってね。
でその状況に自分が笑えてきて、ボフってなって、
おぼぼぼぼぼみたいな、
鼻水
ジルジル
ダラーンってズルズルズルズル笑いながら食べながらこぼしながら
ズルズルってズルズル流して、
そう、なんかもう地獄絵図みたいな感じになって、おーいっていう記憶がある、う
ん、その頃から笑われるのに慣れてたんだね笑いを取りに行く平井さんだったんだね
こらそれアクシデント、
アクシデントあったか、アクシデント、まあね、そう、アクシデントの話はまあ別にいいんだけども、うん、そうで、10月もさ、もう後半差し掛かって、うん、まあ、季節も変わっていくじゃない。
そうですね、
で季節も変わるななんていう時に、まあ、人間のね、成長っていうのも感じる時があるわけ。
なるほど。
そう、あ、その手前に今日ちょっと声響いてるけど、皆さんちょっと聞きづらいかもしれないけどご理解ください、ね、いつもの僕の部屋ではないところで収録してるので、ちょっと声響いてると思うんですけど、
ご理解ください、
はい、ご理解ください、はい、でね、その人間が成長する時っていうのがあるわけじゃない、
うんうん、
で、まあ、僕最近こう、あ、実感したわっていうのがあって、うん、ある日会社でね、まあ、ミーティングをしたりとか、うん、で、まあ、いろんな人とコミュニケーションを取ったりとか、うん、っていうのは割と多いわけ、うん、だから普通にねやってたわけよ。したらさ、なんか、いやー、本当に粕谷君はすごい成長したね、成長したねとか、うん、なんか、いや本当に最近はもう目まぐるしい、もう怖いぐらい成長してるとか言って、うん、いや本当に大人になってきたとか、うん、いや本当に言うことも変わってきたね、まあ、考え方ができてきたのかねとか言って、うん、すごい褒められたの、あるミーティングで、
うん、
で、お、褒められて、いやいや本当によしてくださいよとか言いながら、うん、一応こう、あ、褒められたな、珍しいこともあるもんだななんて思って、うん、でまた普通に仕事をしてたら別のところでね、
うん、
普通にコミュニケーション取ってたわけよ。最近どうですかとか言って、あ、そういう問題あるんですかとか言ってたら、いやー、やっぱね、粕谷さんね、最近ちょっと変わったねつって、すごいね、まといた意見をね、
うん、
するようになってきたって、うん、いや本当頼りになるようになってきたわとか言って、いやいやいや、やめてくださいよとか言って、うん、本当僕調子に乗っちゃって本当ダメなんで、本当やめてください、うん、やめてくださいつって、うん、でまた別のとこ行ったら、いや、やっぱ粕谷さん頼りになるなって、いや、え、もう今日これもう僕終わり、もうこんなに褒められたらもう僕終わりみたいな、
死亡フラグだよね、あれ
異常、そう、死亡フラグかと思うぐらいに、もういや、もう僕今日死ぬんですかねって聞いちゃうぐらい本当褒められた日があって、うん、でも、まあ、褒められた、まあ、ある種結果が出たから褒められたっていうのはいいことだったんだけど、うん、いや僕はまだこう、ね、自分を抑えていかなきゃいけないとか思うわけ、
うんうん、まあね、
だから本当にさ、そういうやたら褒められると異常なアドレナリンドキドキドキドキっていうのするわけよ、うんうんうん、だそういう快感っていうのが、まあ、ある種ね、自分、まあ、その調子に乗っちゃいけないな、図に乗っちゃいけないなっていう自制心にもなるけど、
うん、
でもやっぱこう明日への活力にはなるよね、
うん、
もうある種一回認められた次も頑張ろうとかっていう、やっぱその人ってさ、褒められて伸びるタイプとか言うじゃない、
うん、
でやっぱそういう活力が生まれたよね、
うん、
もうあの日はいい日だった、まあ、本当、もう、まあ、二人なんかめったに褒められることもないだろうから、
うるせえ、
ほらほら、
こういうことを感じることはないと思うけど、うん、僕はやっぱね、やっぱ真面目に仕事をしてきてね、うん、感じられてよかったなって思ったね。
ちょっと、そろそろ我慢の限界だ。
二人みたいなダメな人間も褒められることあんの？
あるよ。
言わせておけば。
言わせておけば。
ねえ。
ぐぬぬぬぬぬ。
最近あった、なんかこう、褒められて、ちょっと嬉しかったとか、
うん、
意外なとこ褒められたなとか、そういう褒められた話とかってある？
ある。あるにはある。
おうおうおう、
やっぱこの間収録に行った時は、
うん、
現場でもあんま物おじしないよねっていうふうに言われたことがやっぱ。
ああ、結構若手の中では肝が座ってる的な？
そうそうそうそう。うん、何も考えてないだけかもしれないんだけど、
そうだね、バカなだけかもしれないけど、
うるさいよでもちょっと否定してよそういうのはさ
でも確かにね、僕らももう こんな感じのラジオ番組であったりとか、うん、まあ、ラジオドラマだったりコントだったりをやってきたけど、
そうそう、
3年もやってくればね、離れするよね、
慣れするわ、
うんうん、なんか
やっぱプロの現場の緊張感とか緊迫感はやっぱ全然違うもんだけども、うん、でもなんか変な嫌な緊張しなくなった、失敗したらどうしようとか、なんか、あ、こういうすごい人たちがいる中で自分の芝居なんてっていうのを考えなくなった、
うん、結構ね、自分らしさで行こうとかってね、うん、考える余裕はできたかもしれないね、
うんうん、
それはいいね、褒める褒める、僕も褒める、中澤さんよかったね、
ようやく、
うん、ね、中澤さん本当に最近もトーク上手くなってきたしね、で現場でもやっぱり物落ちしなくなるようになった、うん、でまあさ、実家を出てさ、一生懸命一人で頑張るようになった、
うん、
いや本当成長したと思うよ中澤さん、
お前成長した、どんだけ見てたんだよ
見てきたよ、3年間まるまる見てきたよ、中澤雅人っていうダメ人間が成長してくれた、
まあ、っと
見てきたよ中澤さん、本当成長した、よかったね、
もうこれ死亡フラグを
取った、死ぬのか俺
今
すごい死ぬのか、
すごいそれに力を注いでるよね、
うん、平井さんはどう、なんか最近褒められた
こと、ね、
まあ、それはね、大それたことじゃなくてもいいんだけど、
ね、そうそうそうそう、
ね、
あ、うん、あ、別に大それたことじゃなくていいんだ、
うんうん、
の小さいことでも認めるから、
あたかも大それたことがないようなね、
あるよ
言い方ですけど、
あるよ、覚えてないけど
覚えてないけど
あ、でもなんか正直者って褒められた、
う
ん、
あ、言われてやっぱ嬉しいのね、褒められるってことだからねどんな時に正直だ
あ、年齢をちゃんと言ったって
まあ、まあ確かにね、こう業界的にね、一応こうなんかさ、例えばなんかね、若手募集の時に、あの27なんですけどとか言うと、あ、まあ正直だねにはなるよね、ちょっとサバ読んでもおかしくないからね、この業界はね、
5歳児か3歳児かみたいな
僕27歳です。
なんよく言えたね。
でも確かにそういうのもあるかもしれないね、うん、正直っていうのもいいとこだね。
全然関係ないけれども、うん、あの昔小さい頃3歳の頃あの、うん、ビデオであの自分自己紹介してください的なものがあって、うん、あの自分の名前を言って年齢言うんだけども、うん、中澤さとも3歳ですっていうことがあって本当に間抜けみたいなことをやった記憶があります。以上。
なるほ
ど。どうでもいいんだけどね。
子供の間を言わなかったから、間抜けっていうね、ことでね。なるほど、なるほど。毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマを1本配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。ワンサイズポッドキャスト、ちょいずれアンテナ。
どうにかちょっと絞りが立てたくてしょうがない。
ラジオアットマーク、ワンサイズドットインフォでお待ちしております。僕かっこいいよ。僕かっこいい。あ、図に乗らせんなよ。図に乗ったから一旦 CM。
プロジェクトワンサイズのホームページには愉快なコンテンツが盛りだくさん。平井、中澤、勝也の個人プロフィールやブログはもちろん、フォトギャラリーやリレーブログ、3人の関連商品が買える Amazon ストアも公開中。 http://www.onesize.info www.onesize.info へアクセス。俺に会いたいんだろ、待ってるぜ。中澤正人でした。
グラサン帽子、あれ、カツヤ？
あ、どうもカツヤです。ワンサイズポッドキャストチョイズランテナ。
まあ、この時期となればね、あれですよ、学校では
あれ
文化祭ですよ。
お、
うん、そうだね、文化祭カップルが生まれてすごく気持ちが病む時期だね。
なんか嫌な記憶でもあるのか。
ああ、ごめんごめん、自分の世界に入っちゃった。文化祭ね、
まあ、そういう文化祭の思い出とかあるわけじゃないですか。
あるね。
ちなみに、うん、僕は文化祭に参加してる時は大体うちの高校って部活の掛け持ちが全然可能だったから、
ほうほうほう、
演劇部、放送部、天文部、漫画研究部、家庭科同好会、美術部ってぐるぐるぐるってずっと、まあ、ローテンションで回ってたら、自分のクラスのことほったらかしになっちゃって、ずっと
昔っからそういうタイプだったんだね、
演劇部で公演終わったら次放送部でアナウンスやって、でアナウンスそっちが終わったら天文部の方行って、で美術部の方の自分の作品を見に行って、で今度また演劇部の公演やって放送部アナウンスがあって、ぐるぐるぐるぐるしてたから全然クラスに触れてなかったの。でだから僕いわゆるおよそ普通の文化祭を体験したことがないの。でそれで僕2人に聞きたいんだけれども、文化祭ってまあ自分のクラスとか部活もちろん笠谷放送部あったと思うから、そういう活動もあるけども、でもやっぱり笠谷とか平井だったら自分のクラスも大切にするじゃん。
うん、大切にするよ。
どんな文化祭だった？
ただクラスのイベントは全然やってない僕。
え、そうなの？
まあ記憶にある限りで言うと、まあ中学校がね、多分クラス出し物っていうのが、そのまあやりたいクラスだけみたいな、多分イメージだったんだよね。で、だからやりたいクラスは自分たちで企画してクラス展示みたいなやってたけど、僕がいたクラスはやってなかったね。で、はいはい、高校もまあ似たような感じで、まあ、クラスでなんかやりたければやればみたいな感じなんだけど、まあ、男子校の高校生なんかさ、まあ、大体やる気なんかなくなってるから知るかよみたいな、クラス展示なんかやるかよって言って部活展示はやってたけど、でもクラスではやってなかった、
ね。ああ、なるほどね。やっぱそういう時って女の子がいると変わるよね。
そうだね、女の子がいるとね、やっぱりこう深夜まで一緒にさ文化祭の準備をしてさ、で、まあ、ちょっと遅くなっちゃったりなんかして一緒に帰るなんつって
ドリームドリームドリームすぎる
そうだよ、だって僕一切そういう経験ないからね一切そういう経験ないから、
姉の
同じ話を変えるね、さっぱりと、
同じ、まあ、男性女性でもうちの姉女子校で僕、その姉の文化祭とか見に行ったんだけども、女性はやっぱ燃えるね、そういうのに。
ああ、まあそういうなんか出し物とかね結構頑張るよね、女の子、そういうイメージある。
そうそう、まあその中で結構ねこうなんか陰湿なものとかもあったりするんだけどね、まあ、そういう話は
派閥争いとかね、そうそうそう、あったりするんだけど、その話はなしにして、
なしにして。
平井さんはやってた？クラス
展示やってたね。クラスで、まあ中学校の方は、まあ、お芝居ですわ。
ほうほうほう。
芝居をやって。
クラスで。
うん、クラス。クラス、学年クラス。
ああ、まあ、そういう感じか。
うん。で、まあ、文化祭って言っても、そんな、なんか、なんか、その、
いわゆる。
店とかそういうのはやってなくて、で、高校入って、なんか、ようやくというか、その、各クラスの、教室ごとで、なんか、
あるある
展示みたいなのを やったりとかしてたね、
うんうんうん、へえ、うん、ほらなんか他校との生徒とかさこう中学生とか見に来るとかさそういうの
ああそうそうそうそれあるあるあるある、うんうん、もう男子校に女子高生が来るとねがぜんテンションが上がるよね
うわってなるんだね
もうあパンツ見えないかパンツ見えないか
そっちかよ
男子校本当に誤解ないように言っとくけど男子校にいると気持ちが持ってかれるの
あ
男しかいない世界って、うん、本当に異常なんだよ本当に異常だから
ダメだな体験したことないもん
そう本当にね、うん、それはね、まあ、だから本当に男子校にいてそうならないやつが異常、
まあ、確かにねそうかもしれない、うん、
本当に、ね、女に興味ないのかアホかみたいになる、
うん、
絶対そうなるんだよもう外に外にああ女子高生と付き合いたいっていう、うん、なるんだよ
あなるほど、ね、
そう、それはね本当普通のこととして聞いといてほしい、うん、僕が変態なんじゃなくて、
うん、いやでも確かに男子校だったら、うん、そうなるもんだと思う、うん、絶対に
でそれこそさ、うんまあ、共学のさ学校でも他の学校の女子とか、うんまあ、女子からすれば他の学校の男子が来るっていうのは多少やっぱテンション上がるわけじゃない、
うんうんうん、
そういうことよ
なるほどね、うん、
そういうことあったでしょテンション上がったでしょやっぱり
まあ共学やったからねそんな、うん、あでもどうだろうね
あそこの学校の制服かわいいとかなんかなんなかった
どっちかっていうとあのうちの高校の制服が、うん、なんかその地域では一番可愛かったっていうか
あ、まあ、
結構人気があったから
じゃあ逆にあの、うん、男子が見に来るみたいなのはあった感じじ
ゃないあったかもしれない、うん、当校の生徒は分かんないかもしれないけど
他の学校のさ男生徒たちがさ
客観的に見てるとあるかもしれないね、うん、
そうそうあの中学女子受験生とかは見に来たんじゃない？可愛い制服とか興味あったりするの多いからさ。
かなあ、あんまり記憶にない、ね。
まあね、うん、もうね、20代後半ともなるとね、そうそう10代前半のこと忘れてたりするよ、
ね。10年前だもんね、考えてみたら。
そうそうそう、10年前だよ、高校生なんて。
10年の月日は大きいよ。
驚き、驚き、老けたなあ。そんな話だっけ？そんな話？
そんな話じゃない。
そんな話じゃない。
まあいい思い出もありながらね。
でそうだね、文化祭いろいろあるね。
僕今月の31日なんですけれども。
10月の31日。
はい、ハロウィーン
ああ
で、
うんね
芝居やります、まあ、で1日だけなんですけれども
ああ、
まあ、以前も5月に出演した萌えプロの、10月公演になるわけなんですけれども、
うん
ご紹介させてください、
はい
スイートフラグメンツアクトオクトーバーパンプキンマジックというタイトルでやります、10月31日土曜日中野 F という、場所でやります13時、16時、19時の計3回です。会場は上演の30分前で、上演時間は40分を予定しています。チケットは前売り当日ともに1000円。ご予約は、萌えプロのホームページの特設メールフォームからご予約ください。というわけで。この今回やるパンプキンマジックは文化祭をテーマにしておりまして
なるほどなるほど、うん、その文化祭が話したいから文化祭話だったわけだねそうかあれだね、まあ、1公演1ステージ40分で1日3回回しってすごいね
うん、うん、結構ね、う
ん、スタミナがかかりそう1日結構なエネルギー使うよね
今回がちょっとまあ内容は伏せるんですけれどもああ今回は僕が
パンプキンなマジックなんだろう ね, なんかね
パンプキンがマジックなんですけれどもうん、僕がすごいずっと出ずっぱりなんで
パンプキン役か
そうそうパンプキンでかぼちゃになってねって何すんだよ文化祭でで
マジックするんやろ
そうそうマジックして、
ね、パンプキンの顔をしたマジシャンの話が、ね、
タイトルのまんまあでもなんかそれ聞いたことあるななんだっけなジャックオランタンとかそういう感じだけど
どうでもいいけど、
うん、どうでもいいけど、ねああまあ、今回忙しくいろいろやってるんでぜひお時間ありましたら見に来てくださいということで
ああ、誰でも行けるんだねそれは
もちろんああ誰でも来れますでああ見終わったらね中野のマンダラケに行ってみたりとかねしてもいいですし
ああ
今夜とかもいろいろありますし
ああ、ね、なんでマンダラケ武士だったんだ今
まあ客層を考えて
ああ
そんなこともできますのでよかったら見に来てください、
はい、10月31日,
1日
そうああそうもう10月が終わるんですね。
そうですよ。
10月が終わるんですよ。
うん、
で11月に入るわけですよ。
入るんです。
まあ、11月といえばワンサイズマンスだから、
うん、
ワンサイズ月間だから。
そう。
そう。またね、うん、だから11月の11日、2007年、あれ ?2006 年11月11日からワンサイズをこのポッドキャスト配信始めて、でもう今までやってきたわけですよ。
そうですよ。うん、
そういう時期ですよ。
ですよ。
なんかね、もっと新しい動きあるかね。
あー、どうなんだろうね。
そうだから11月1日が、うん、まあ、2年目最後で、うん、11月11日が3年目、あ、え？違う、うん、3周年になるわけですよ。うん、な なんかね、まあやっぱさ3年もやってきたからさ、結構僕らの定番も出来上がったじゃん。
できた。
だから、
うん、
もうそろそろまた新しい変化とかね、
そうね、
あるといいなみたいな感じだよね。
なんかね、
うん、
変わっていくよこれからも
っていうのをちょっと匂わせつつ、うん、今回もお送りしてまいりましたチョイズレアンテナ、そろそろお別れの時間がやってまいりました。今回の同時配信といたしましては、ものすごい褒める話、
まあ、前半のトークにつながってる、なんか、うざい感じですね。
カスヤがすごい褒められたっていうところからね、ちょっとエピソード広げて、うん、ものすごい褒められるっていうドラマを同時配信しておりますので、そちらを合わせてぜひお楽しみくださいませ。次回配信は10月31日のおまけ配信、そして11月1日日曜日の本配信があります。どうぞお楽しみに。
今後も1日11日21日の月3回と31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いします。また番組ではですね、皆さんからのメッセージをね、随時常に、大募集しております。
随時、常時、はい、
うん、大募集しております、
はい。
番組の感想や3人への質問、10秒チャレンジのお題とか、あと、ね、発散が終わってもう間もなく1ヶ月2週間、2週間3週間経ちますけれども、ね、感想とかねください。
もう今しかないよ。
今しかないよ。
感想を伝えたいなら今しかない。
そう。もう次の声入っちゃいますからね。
そう、この後になったらまたもう次の話になっちゃうから。
そう。
今書いておいてね。
なんで、ぜひとも、なんか、メッセージございましたらお願いします。
はい。
メールの宛先は、radio@onesize.info でお待ちしております。
そう。3周年おめでとうメッセージも、ね。
そう。
ぜひぜひお送りください。
う
ん、はい。プロジェクトワンサイズのウェブサイトには僕らの情報が盛りだくさんです。URL は http://www.onesize.info。お友達にもぜひ紹介しちゃってください。ブログやフォトページの感想も心よりお待ちしております。サイトには最新出演情報などなど僕らの活動が常時更新されております。皆さんの応援が僕らの喜びであり支えです。
そうだね、うん、3サイズミックスブログで、うん、みんなが絵を描いてるけど、うん、あまり感想とか聞かないから実際僕ちょっと不安なわけよ、うん、あの絵でしりとりをしてるあの企画みんなどうっていうところもちょっとあるので、うん、そういうね、あの企画としてやってるブログの方もぜひ感想とかもらえたら嬉しいですね。はい、ぜひチェックしてください、
うん、ワンサイズ月間なんでね、ね、新しいこととかね、いろいろ考えないといけないわけでございます、はい、頑張っていきましょう。制作はプロジェクトワンサイズ、番組音楽は小林直之、構成編集は黒ネズミ。お相手は、
いや褒められるとすごい嬉しい、本当に素直に喜ぶけど謙虚に抑えておきます、粕谷浩二と、
褒められると基本的には舞い上がっちゃうな、いろいろサービスとかもしちゃいます、中澤雅人と、
褒められると嬉しいです、平井正幸でした。
素直だね、
素直ね、らしいね、
やっぱ真面目だね、正直だね。はい、それでは皆さんまた次回、
ワンの作品はワンサイズポッドキャスト。今何て言った。
いつも変わらないよ。
おい、平井さん、ぐちゃぐちゃってなっちゃってるよ。
さよなら。
さよなら。
ごめんね。
ぐちゃぐちゃ。